ご神君、一つ、うち向かう者には負けて自節に任せよ。勝つ力を持っていて負けることは難しいことではあるが、信心をいただいておると、それがむしろ楽しゅうなってくる。そうなれば信心も一人前である。自節を待っておれば、自他共に助かっている体験が生まれる。私の信心の心情である成り行きを大切にとか、または尊ぶという信心が身についてくるとありがたい。神様が見ておいでの世界に生き抜くことが信心と信じているからである。バカとアホで道を開けと福岡教会の初代は教えておられる。勝つ力を持っていて負けるとありますね。成り行きを大切にとか尊ぶ、師匠の愛楽寺念の母体は成り行きを大切に尊ぶということですね。ではどういうふうにその成り行きを大切に尊ぶのかということが、やはり成り行きを尊ぶ中に問題になるところでしょうね。成り行きを大切にすると、なるほど、そうなのだなと聞けばわかります。師匠も、やはりその、なるほど、そうだとわかると。しかし、実際にそれを、取り組む、実験してみると、必ず、わからないところが出てくる。あ、これはどうする、どっちに行くことが本当だろうかと、必ず迷うところが出てくる。そういう時にはご結界ですね、ここに聞きに来なさい、尋ねに来なさいというようなことをご理解いただいたことがあります。人生は選択だと、選ぶという選択ですね。人生はそれこそ選択の連続だというのでしょうかね。何かことを、あることをするかしないという選択でもありましょうし、また A に進ませていただくか B に進ませていただくか、その A を取るか B を取るかの選択だと。もちろん C という選択肢がある場合もあるのかもしれません。A を取るか B を取るか C を取るか、いろいろなケースがあるのでしょうけれども、いずれにしろその人生におけるその人生というものは選択だと。どちらを選択するかによって運命が決まるというのか、人生が決まるというのか、その選択によって人生は組み立てられているというのでしょうかね、というようなことをおっしゃる方もおられますね。これは信心の稽古においても同じような、似たようなことが言えると思いますね。それはどういう選択になるのか。それはおかげをいただく方を選択するのか、お得をいただく方を選択するのかということなのですね。負けておって勝つのは難しいと。ここにも相通ずるようなものがあると思います。以前にもお話しさせていただいたことがありますが、私が修行に入りたての頃、妹が結婚式を挙げます。その通知がありました。それで、その妹の結婚式に、参加するというのでしょうか。かどうかということが私の中で 一つの選択ですね。と言いますのは、修行に入るということは、修行に入ったからは門外不出というのが修行生としての、建前と言いましょうかね、本文と言いましょうかね。私ごとの自由というのでしょうか、私ごとの理由を持って外に出るということはいたしませんというのが一つの修行生の本文ですね。御用でならば出させていただくけれども、自分のため、自分が求めて外に出るということはもういたしませんということが本文にあるわけです。ですから本来ならばもう出ませんと、たとえ妹の結婚式でも帰りませんと、もちろん父の葬式でも帰りませんというのが私の決意であったわけですけれども、父の場合は帰れと、そのあれはそうですね、もう2代の時代でしたね。2代から帰りなさいと言われたので帰りましたけれども、妹の場合はまだ初代もご健在で、そのわざわざどうしましょうかと、帰りましょうか、帰らせていただきましょうか、やめましょうかと、そのお伺いをすること自体が、それは結婚式の参加したい、帰りたいという心の表れですからね。伺いたい心は欲しい心だと、もうすでにそこに伺うという心自体がダメといえばダメなわけですね。それでその妹の結婚式のその当日の前日でしたか、今治の方から来ている、お参りして来ている方がおられました。ですからその方が帰られる、その方の帰られる車に便乗させていただき、帰れば帰れました。そしてまた妹の結婚式が終わったその当日ですか、その夜にこちらに来る方がおられます。確か紅葉会でしたかね、それに参加して来られる方がおられますから、帰りはまたその方の別の方ですが、車に便乗させて連れてきてもらう。そうすれば行き帰りが見事に送り合わせをいただいているというような状況でした。ですから、ああこれはおかげいただいているな、帰るのにも見事に帰れて、また教会に戻ってくるのも見事に送り合わせをいただいている、あこれは許されているな、これは妹の結婚式に帰らせていただこうという選択しても、それはそれでよかったのだと思います。しかしその朝に負い目をいただいておりました。その負い目というのは、汽車がの線路がありますね。その汽車の線路が先の方で、そのおかげへの線路とお得への線路が二つに、先が Y の字に分かれているところの負い目でした。いわばおかげもいただき、お得もいただくという線路はなかなか難しいのですね。おかげをいただくか、お得をいただくか、そのどちらかを選択しなければならないような道にな、道というのでしょうか、線路になっているというわけです。さあ、どちらを選ぶかというわけですね。これはもうやはり、なるほど、見事に 送り合わせをいただいていて、妹の結婚式に参加させていただき、そして見事に送り合わせをいただいて帰ってくることができる、おかげをいただいているな、お許しをいただいているなというような感じがするけれども、これはいわゆるおかげの世界、おかげで止まってしまうわけですね。ああよかったというわけです。もう一方はやはり修行生として修行に入らせていただいたものの本分として、これは門外不出が本筋ですから、たとえどんなに送り合わせをいただいていようとも、その本筋を曲げるわけにはいかない。やはりこれはそのおかげはまあ捨てさせていただいて、これはやはり門外不出を貫く方が本筋だと私は思いましたから、やはり行きませんでした。まあこちらの方がお得を取る、いわゆる修行生としての本筋を全うさせていただいたと私は思います。また実は今そういうふうな選択を迫られていることがあるのですね。それで改めて神様がどちらを取るか、お得の道を取るのか、おかげの道を取るのかということを私に何か迫ってきておられるような感じが今日はいたしております。お得の道とおかげの道、おかげの道というのは怪しいまでのやはり魅力がありますね。勝つと分かっていて負けるのは難しいと、こちらの道を行けばおかげをいただけると分かっていて、そのおかげを捨てる、そしてお得の方に行くというのはなかなか難しいものですね。やはりおかげに魅了されてしまうことが多々あるように思いますね。そのお得の道を選んだからといって、そのすぐさまそのお得の効果が現れてくるというわけではありませんからね。なるほど、お得の道を選んだらすぐにでもこういう力がついたと分かれば選択も簡単なのでしょうけれども、お得の道を選んだからといってすぐに力がついたとは分かりにくいものです。一方おかげの道は、あ、なるほど、おかげのこちらの方はおかげをいただいた、よかったよかったと、まあすぐに答えが出る、なるほどおかげをいただいたというものがいただけれるわけですね。さあおかげをいただくと分かっていて、おかげをいただかずにお得の方を選ぶ、なかなか難しいところがあるのかもしれませんね。本筋がどこにあるのか、自分の本来目指すところはどこなのか、おかげなのか力なのか、いわば自分がおかげをいただくというおかげなのか、人様が助かってくださるというためのおかげをいただく力なのか、どこに焦点を置いているか、しっかり焦点が定まっていないと、おかげの道とお得の道と、まあ惑わされてしまいますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。